人が変えられてしまうと、ね、悪い意味じゃなくてですね、本当にびっくり予定するようなですね、素晴らしい人生と生き方へと変えられてしまうと、ね、私はこのキリストの復活の雄弁な証拠、これ以上の雄弁な証拠はないと思っているんです。そして皆さん、今朝私たちがその一人とされているんだということで、もう一度覚えたいと思いますね。復活のキリストによって変えられた人がこの世に使わされていく、それはキリストによってこの世を変えていくためなんだという、なんていう大きな使命が与えられていることだろうかということを覚えたんですね。16世紀にこの宗教改革が起こりました。画性化してしまい、また聖書のあるべき信仰からこの崩れてしまいました教会をですね、立て直すために宗教改革が起こったわけでありますけれども、宗教改革を始めた一人が有名なマルチン・ルターでありますね。彼がウィッテンベルグの縄文に、ナジュニカ城のこの問いをですね、打ちつけたという、そこから宗教改革ののろしが上がったと言われますけれども、しかしながら本当にこの宗教改革は多くの犠牲と困難と、またこの古い勢力の脅し、あるいは圧迫にこのルターが打ちひしがれたということが言われております。ありのことですね、奥さんが、ルターの奥さんも、ルターもカテキの修道僧でありましたし、奥さんも修道女だったんですね。結婚いたしました。素晴らしい方だったようでありますけれども、この奥さんがですね、ある時ルターの書斎に入ってまいりました。そしたらこの奥さんがね、真っ黒の服着てたそうです。喪服着てたんですね。そうするとその姿に気づいてルターが、誰かが亡くなったのかと聞きますと、はい、そうです、私たちのイエス様が亡くなられましたと、こう言ったそうですね。ルターが軽減な顔をして、そんなバカなこと言うもんじゃないと、私たちの主は生きておられる、まあ、答えたわけですね。そうすると奥さんは何て言ったか、でも昨日今日のあなたはまるでイエス様が死んでおられるようですね、とこう言ったそうです。その言葉でルターははっとしてですね、悔い改めてですね、復活の信仰にもう一度立たせていただいてですね、この改革を推し進めたという、まあ、そういうエピソードが残っているのでありますね。私たちは今日申し上げましたように、信仰により確かな証言、証の言葉と信仰により、または霊的な意味においてイエス・キリストの復活、復活のイエス・キリストにお手配することが大切なんだということを思いますね。私のように生きてですね、さまざまな重荷や、私はこの罪深さ、弱さや、あるいは圧迫や、いろんなことがあってですね、私の信仰の時にぺちゃくになるようなことがあるかもしれませんけれども、キリストは今生きておられる、私の主であられる、私のうちに生きておられる、この復活信仰に私たちが立たせていただきたいなと思いますね。キリストの復活というものは、死を、そして黄泉を打ち破るものであるということについてもお話したいと思います。いろんなものをこう読む機会が与えられまして、パウル・アルトハウスという方が死の意味というものをですね、3つこう改めて挙げてらっしゃる、そういう文章を読みました。アルトハウスという先生が言うのは、死というのは第一に非道物の限界を示すものであると、こういう言い方しますね。これは分かりやすい。死ぬ、人間が死ぬってことは、人間が非造物であり、その限界があるということを一番はっきり示すことなんだということですね。死とは皆草のようで、その花かさはすべて草のようだ、草は枯れ、花は散るという詩篇の言葉とともに、ペテロもそのように言いますけれども、これはある意味で人間の自然としての死でありますね。 イエス様が死んで墓に葬られたのは、イエス様が人間となられて、そして十字架で死なれた、確かに死なれたという。そして確かに葬られた。葬られたのは完全な死のことですね。葬られたのは、ね、死なれたんだ。その時に、イエス様は人間となられて、私たちと一つに一体となられて死なれたんだということを示していると思いますね。イエス様も神であられた、創造主であられた方が、被造物の中に入ってこられて、そしてその被造物の限界という死というものを経験なさったんだということをアルトハウスは言います。二番目に死というものは、罪に対する審判であると、裁きであると言いますね。ここは聖書がはっきり言っているところであります。人間が死ぬということに対して、皆さん、私たちの心の中には強い拒否感があります。死にたい、死にたいと言ってる人も、こんな死にますかと言ったら、いや、ちょっと待ってくださいというふうに決まってると思いますね。私もそうです。天国の誰を信じてると言いますけども、じゃあ、今日ですか、明日ですかと言われると、ちょっと待ってくださいと言いますけどもですね。拒否感、死に対する拒否感、しかも強い拒否感が私のうちにある。それは死に対する命の抵抗感情だとアルトハウスは言います。そして私たちのこの死に対する拒否と抵抗を引き起こすこの死そのものがですね、本当はもっと生きたい、永遠に生きたいできれば。生きるはずなんだ。だけども死ななきゃならないという。そして死に対する拒否感、抵抗があるという。これはですね、こういうことが、死というものが厳然として存在するということの中に、私たちはやはり神様から、命の源の神様がどこかで断たれてしまっている、そして死が入ったんだという、こういう事実があるんだということを言うわけでありますね。創世の初めに、神様が人間を創造したときに、埋めよ、不要、地に満ちよという言葉が出てまいります。これは素晴らしい言葉なんです。人よ、生きよということなんです。生き生き生きよということなんです。その人間を創造された。人が生きることへの約束が、生き生きと生きることが、永遠に生きることの約束がここに与えられた。しかしながら、創世記3章を見ますと、アダムと最初の人間エヴァが背く。そしてそこに罪が入る。そして神様との命の関係がそこに破れ切れてしまったということが書いてあります。その時、お前は顔に汗してパンを得、ついに土に帰る、塵に過ぎない、お前は塵に帰るという宣告がなされておりますね。人間の中に初めてここ創世記三章で死が立ち現れたんだということを聖書は書いているわけですよね。聖書は人間の死というのは本来の創造された時のものではなかったということを言っているわけであります。途中で死が入ったんだということですね。ちょうどですね、血管の切れた部分のこの肉がですね、血が通わなくなりますよね。そうすると壊死してしまいますね。腐ってしまいますね。同じように死というものが命の源であり、命を与える主である神様との関係が切れてしまった人間の責任、まさに腐敗が死が入ってきたのだとアルトハウスは言います、ね、イエス様が十字架の上で、我が神なぜ私をお見せになったのですかと叫ばれた時に、イエス様が直面しておられたのは、このような神様から切り離されて死ぬほかなくなってしまった人間の現実、死というもの、しかも神の罪に対する裁きの怒りが、この神の怒りという裁きが、この神の御子の前に下ったというですね、死と裁きというものがそこにこの行われたということ、それをですね、聖書は言っているわけであります。しかしイエス・キリストは神の御子、いや神そのものだったとも言うわけでありますが、死ぬことになり得ない方、絶対に死んではならない方が死にさらされていらっしゃる。そして 絶対裁かれることがない神の御子、罪のない神の御子がそこに人間に代わって断罪され裁かれ、神の怒りがそこに下っている。